宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
キリスト教牧師のタクちゃんです。
イスラム教徒ナセルです。はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
いや、今日はピカステ史上一番早い時間帯の収録となっております。
朝からナセルさんの声を聞かされています。あれ違うか。
今日はなんと、
あれ、カズくんなんか目が腫れぼったくない？
そんなことはないですよ。
そんなことないか。
ええ
ー。ナセル
さん、ナセルさんの方が腫れぼったいか。
なんか、タクちゃんが一番爽やかなんですけど。
そうだよ。もう朝。
なんか散歩してきたらしいからね。
散歩して、教会の蒼天祈祷会やって、で、今を迎えています。
あ、じゃあ一番今、覚醒してる時ですね。
覚醒してます。相当覚醒してます。いつものピカステの収録の時間はほとんど覚醒してません。
もう何言ってんのね。
そんなわけないじゃん。
もうなんと今日はですね、7時から収録です。本当に爽やかですね。
うん。
うん。
っていうか暑いね。
7時なのにもう暑い。
うん。
もう暑いね。
暑い。
いやー、けどなんかカズくんが本当に今、今日は実はですね、ネット収録でやってるんですけれども、画面にですね、カズくんの顔がアップで出てるんですけど、カズくんの目がしょぼしょぼしてます。
そうなんですよ。もうね、昨日じゃない。今朝方、
はい。
子供が変な時間に起きまして。
あるあるあるある。
はい、で、いきなりお腹が空いたと言われまして。
あ、上のお姉ちゃん。
上の子が。
はいはいはい。
もう食べたので
食べてまた寝てみたいな感じでこのすごい中途半端な感じで起きてきたみたいな感じなので。
ちなみに何時、
何時だったかな、3時か4時ぐらいだったと思うんですけど。
ああ、一番中途半端な時間帯。
カズ君のところは朝のお勤めとかはないんですか？
あの、一応やるにはやるんですけど、
うん、
でもだいたい7時とか、
ああ。
6時とかその頃なので、3時って言ったら多分一番こう睡眠がこう深いところで起こされたみたいな感じで。
あ、ちなみにナセルさんの朝の礼拝って何時なの？
正しくは今はね、夏場だから相当早いんですけど、そんな時間に起きると日常生活を送れないので、僕は朝の礼拝今は起きた時間です。正式には多分3時とかです。
じゃあ7時ぐらいにやってるってことですかね。
7時、今はね、けど朝は平日はね5時とかよ、俺起きる。
あ、そんな早く起きて何やってるんですか？
夜は疲れ切ってるから朝仕事してます、いろいろ。
ああ、朝
方なのよ僕。
結構朝ははかどりますよね、仕事は、
ね、うん、ということで、ま、今日は朝なので仕事がはかどるというか、いいトークができるのかな。久しぶりなんですよね、実は3人、あ、ノブさん入れて4人会うのが。
まあ会ってないけどね。
うん、今日はね、まあお話しするのが久しぶりなということで、今回はですね、近況報告的なお話をしていければと思いますが、まずはカズくん。
まあ特に何もないんですけど。
まあ何もないところからね、朝だからこう引きずり出してくれるという
暑くなってきたじゃないですか。で、この時期に必要なものといえば何ですか？
いっぱいありすぎてわからねえ。
水。
ああ、水、うん、
水分、
うん、
塩分、
うん、
このまま全部いくつもり？
もうちょっと機械的なものです。
おー、
クーラー、
エアコン。
そう、エアコン。エアコンもみんな必ずまあつけたりしてると思うんですけども、この時期になれば。
うん。
エアコンの掃除をちょっとこの前お願いしまして。
おー、
業
者さんにやってもらうやつね。
そうです、そうです。自分でこう、買ってきて、エアコンの掃除できます。スプレーのじゃなくて、本気のやつの。
本気のやつね。
ええ。
周りにビニールで養生して。
そうです、そうです。
なんか泥水みたいなのが溜まってくやつね。
そうです、そうです。それを、まあ、ちょっとやってみようということになりまして。で、久しぶりというか、まあ、初めてやってみたんですけど、まあ、うち、ちょっと頑張って、お掃除付きのエアコンに一台つけたんです。
おうおう、お掃除機能付きのね。
ええ、
お掃除付きって言うと、お掃除付きって言うとなんかさ、お掃除夫さんがついてくるような感じなんだけど。
お掃除も一緒にやってくれるみたいな感じですけど。
そうじゃなくてね。
エアコンのフィルターを、こう、自動で、こう、ゴミを取ってくれるっていう。
はいはいはいはい。
自分で自分を掃除するみたいな機能なんですけど、まあそれをつけてるエアコンにしまして、それを掃除しようということになったんですけど、
おう。
で、どうも、お掃除機能付きのエアコンは、ちょっとプラスいくらいただきますみたいな感じで、実は高いらしくて。
お掃除機能付きのお掃除はお金が高いってこと？は
い、そう、らしいんです。
ん？待って。お掃除機能がついてるエアコンは、本来だったら自分でやってくれるから、それを掃除するっていうのはめんどくせえと。
そう、みたい。なんか複雑というか、ちょっとこう部品が多いらしくて、うんうん、普通のエアコンよりはめちゃめちゃ手間がかかるということらしいんですけど、で、実際、掃除が始まって、最初の一言目が、これお掃除機能動いてないねって言われまして。なんか壊れてるのかわからないんですけど、エアコンの中がホコリだらけになってたらしくて。
ほー。
お掃除機能は使ってはいるんですね。
設定で使ってはいたんですけど、で、まあ私も、こう、お掃除機能って結局、なんかエアコンの中にそのゴミを溜めるとこがあるんですけど、そこのゴミをこう取る、私が取らないといけないんですけど、ある時からなんかそこになんかあんまたまらないなと思ってたら、全然機能せずに、全然違うところに行ってたらしくて、まあ、今回それをまあ、うまく綺麗にしてもらって、快適なエアコンになったということなんですけど、皆さんもやってますか？
やってないですね。フィルター掃除くらいですね。
うん、フィルター掃除くらいね。
うん。一度やってみましょう。うん。
汚れてた？
あんまり、まあ、年数相当の汚れだねっていうぐらいで、そこまでは汚れてなかったみたいですけど。
聞きは良くなった？
でも爽やかな風が、うん、出てくるようになりました。
なんかプラシーボ効果みたいだね。
うん、かもしれない。
かもしれないね。お金払った。
払ったりするかもね。
お金を払ったから空気が綺麗ですみたいな。
う
ん、
そうそう。
じゃあ続いてタクちゃん。
はい。最近ですね、私たちの教会の子供たちの集会で、また、ナセルさんが行きたがっている釣りに行ってきました。釣りに行ったというかですね、まあ、相模川の上流の、中津川っていう小さな川なんですけど、そこでですね、みんなで遠足に行ってきたんですね。それで、無事に、27人だったかな、大所帯で行ってきて、で、結構狭い場所で最近すごいそこが混んでるので、場所取りに行かなきゃいけないということで、私そこまでですね、チャリで、でかいブルーシートを背負ってですね、チャリで行ってまいりました。
職質されなかった。
かなりですね、アップダウンが激しくてですね、心臓破りの坂を行きに2回、帰りに2回通ってですね、逆に下り坂はですね、時速60キロぐらい出てましたけども、そんな感じで、まあ、向こうで川遊びは結構半分ぐらいでですね、なかなか行き帰りだけで疲れちゃった、そんな回でしたけれども、無事に行ってきました。
電動で。
車で行ってるわけですよね、うん、もちろん。
そうだよ。でもうち車、
たっだけチャリね。
うち車1台しかないから、で、家族とか、うちほら、お兄ちゃん車椅子でしょ？だからその車椅子のお兄ちゃんとかは車で来なきゃいけないので、それで、うちあとバイクで行こうか、チャリで行こうか迷ったんですけど、直前にですね、チャリをもらってしまいましてですね、このチャリで行かなきゃもったいないっていうことになって、それでチャリで行ってきたんですね。で、なんか、かっこいいですね。クロスバイクという種類のチャリで、タイヤが細いんですけど、いわゆる、こう、段差とかにも割と強い、 まあ、ロード系だけど、まあ、ロードじゃないところもちゃんと走れますよ、的な、バイクでですね、ちゃんとなんか、なんとかコンピューターっていうのがついてて、ちっちゃいやつ、このぐらいのちっちゃいやつなんですけど、なんか、時速とか、今日走った距離とか、使ったカロリーとかですね、そういうのがひたすら、こう出てくるやつでですね、片道18キロあったかな。
結構あるね。
あるある。で、もう、しかも、ほぼすべてアップダウンという、うちの近くだけが、何のアップダウンもなくって感じだったんですけど、うん、で、まあ、痩せると思ったんですね。でも、結果痩せずにですね、帰ってお腹が空いていっぱい食べちゃって、あるいは水をいっぱい飲んじゃってですね、帰りは帰りで結構やばかったという、坂を登り切ったところで頭がガンガンしてきて、これはやばいと思ってですね、エアコンの超効いている100円ショップに逃げ込んでですね、某100円ショップだったので、あ、これで、ちょっと水分補給しようと思って寄ったらですね、そこは飲み物が売ってない100円ショップだったんですね。それでですね、まあ、持ってた、麦茶がぬるーくなったやつ、いや、もうむしろ熱くなったやつをですね、飲んでですね、100円ショップで、なんとか頭を冷やして、無事に家に帰ることが、ということが最近ありましたよ。
無事の生還で何よりでございます。
そう。でね、釣りもしましたけど、今回は釣れずにですね。それと、あと、川泳ぎ。子供たちは川泳ぎをして、なんかね、このところ水難事故の話ね。川の事故とかが結構聞いてるので、ちょっとドキドキしたり、一人ちょっと一瞬いなくなっちゃったりしてですね、焦ったりしたんですけど、まあ、楽しく。過ごしてきました。川の水はさすがに冷たくてですね、非常に気持ちよかったんですが、帰りの自転車のことを考えずにですね、結構遊んでしまってですね、あれいつもより体動かねえなとかって思ってたんだけど、それもそのはずだったんですが、帰りさらに、ちょっと帰ってきて、死ぬ思いだったって感じでしたけど。
なるほど、お疲れ様でした。
はい。で、なんかね、川がちょっとね、その近くがね、なんか、残念ながら非常に、ゴミだらけになってたのが、残念で。いつもはね、すごく綺麗なんですけど、水も綺麗だしね、泳ぐのも全然 OK なんだけど、なんか、本当にね、なんかバーベキューだかキャンプだかした後、そのまま置いてあって、なんか、で、地元の人もね、なんかわざと片付けないって言ってましたね。片付けちゃうと、またどんどん置いてっちゃうから、わざと片付けないって、漁協のおじさんとちょっと話したりして、まあそんなことがあって帰ってきました。子供たちはすごく楽しく遊んでました。とさ。
めでたし、めでたし。
では、ナセルさんかな。
はい。ですね、僕は、Facebook にですね、写真も載せたんですけれども、久しぶりにラーメンを食べてきました。しかも町田、地元です。鳥百のラーメンがありました。
見た。あれなんか豚骨スープみたいだよね。
そう。けど鳥百です
で。いや、豚骨スープみたいだよね。
みたいだけど、超ナイブになってたの。というのも、こないだなんか食べ物の話をしたじゃないですか。で、その時に、俺なんかピザポテトが食べたいっていう話をしたの覚えてます？で、そしたらですね、その放送を聞いたリスナー数名からですね、ピザポテト豚入ってるよっていう心あるメッセージをいただきまして。で、こう、添付資料を見たら、前は平気だったんですよ。そしたらなんかね、サラミ成分みたいなのがプラスになってて、
あ、美味しさだね。
美味しさを増すためのサラミ成分を、ここ数年でプラスしたらしく、豚入ってんじゃんっていうことで、数年前に、こう、イスラム教になりたての頃は、サラミ成分がなかったんですよ。
うん。
だから、後ろ見て、あ、大丈夫と思って食べてたんですけど、なんかどんどん美味しさが増してるらしく、
しかもさ、そのピザポテトのさ、なんかもうすぐなくなるとか、あ、今なくなってるとかって前回その話したけどさ、その話をした直後に実はさ、復活してますみたいな。あれ？大丈夫じゃんこれと思って。ナセルさん、持ってるねと思いながらさ。
で、やったーと思ったんだけど、あ、食えないんじゃんってなり。
うん。
まぁ、ちょっとショックだったのもあり。
うん。
じゃあラーメン行くかと思ったんですけど、けどやっぱりピザポテトミスしてるから、ラーメンの内部になるわけですよ。
だから、じゃあラーメン行くかってどっかおかしいけどね。
いや、この間の話して、ラーメンとピザポテトの話をして、ピザポテトはダメだった、じゃあラーメン行こうってことになり、
あれ文字だけ見るとさ、ものすごい、白濁した豚骨スープだったよね。
見た目はね。
文字見ないとね。
けど、超濃厚な鶏スープでした。
へぇ、美味しそうだね、でもね、あれね。
うん、すんごい美味しかったです。で、やっぱ内部になってるから、これ、鶏ですよね？はい、そうです。鶏100ですよね？って、すごい、何度も確認して、豚骨というか、豚ちょっとは入ってたりしません？あ、ないです。鶏100です。本当にないですよね？はい、大丈夫ですって、向こうもだんだんこう、何この人っていう目で見られたんですけど、まあ、何度確認しても、鶏100ですって言い張ってくれたので、食べてきました。もう感動です。
ちょっと確認したいことが一点あったんだけどさ、その、はい、さっき言ってたピザポテトの豚が入ってるけど食べちゃいましたっていう、食べちゃいましたっていうことについては何かあるの？
あ、知らずに食べたからセーフです。
あ、そうなんだ、そうなんだ、はい。知らなきゃいいんだね。
知らなきゃセーフです。
じゃあ、優しい皆さんは知らないうちにナセルさんに豚を食べさせてあげればいいんだ。
やめて。
やめるんだ。
そういうのはやめて。だけど、まあ、しょうがない、もう。
カズくんの乗り物っていいな。乗り物です。
いつもだよ。
でしょうね、でしょうね。タクちゃんが新しいチャリンコもらったとかっていう話やめてね。
そうですね。自転車の話があったんですけど、最近高級自転車ってあるじゃないですか。もう10万円とか20万円とか。
はい、はい、はいはい。
あの自転車を皆さんなんか乗っていくと盗まれる可能性が高いらしくて、まあ、私たち鍵閉めるときって、つけるときってタイヤだけにつけたりするじゃないですか。でもやっぱり高級自転車は、どっかのポールとか、木とか、そういったのに、こう、くくりつけて、持っていかれないようにするらしいんですけど、車体だけ、その、木と、こう、自転車、つけるっていうことをやると思うんですけど、実はそれだけじゃダメらしいんですね。
ね。タイヤだけ持ってかれちゃったりとかね。
そう。タイヤも高級らしくて。
サドルとハンドル持ってかれて、本体だけ残ってたっていう話聞いたことあるけどね。
マジか。
そういうの聞いたことが、あるみたいで。なので、タイヤから、木から、車体から全部を、こう、長いチェーンでくくって、止めるという、そういうことをしてるらしいんですよね。で、まあ、私が今日話したいのはそんなことじゃないんですけど。
違うかい。
なんだい。
あ、ちなみにあれ、長いチェーンを買いたくない人は、安いチェーンで同じ種類のをどんどん繋げてって長くするっていう方法もあるみたいですけどね。
うんうん、
はい、豆知識でした。ごめんね、どうぞ。
で、私が喋りたいのは、ISS って知ってます？
IS なら、ナセルさんが得意かもしれない。
俺も一瞬反応しちゃったよ。
ISS です。
ISS ね。
ISS。
IS の S サイズってこと？
違う、ね。おい、そこの牧師、ストップ。
はい、はい、どうぞ。
これは、国際宇宙ステーションのことです。
はい、知ってます。
知ってますね。昨日か一昨日に、この収録の昨日か一昨日に、ISS のストリートビューが公開されましたと。いう情報がありまして。
へ
ー。ストリートビューっていうのは、よく、Google の、マップのことなんですけど、実際の道をこう映像でこう表示されるっていうものなんですけど、それの ISS の中版っていうのが公開されまして、
それってストリートビューっていうのか、
よくわかんないんですけどね。
イメージが全くできないんだけど、
家の中ビューってことでしょ？
うん、そうですそうです。
そうだよね。
うん。もう ISS の中を、こう、そのまま自分もこう画像をこう移動させながら、どんどん見ていくことができるっていう、やつなんですけど。
うん。
まあ、国際宇宙ステーション見ました。 宇宙ステーションのストリートビューとかで検索したら多分すぐ出てくると思うんですけど、結構なんか雑然としてるというか、
狭いんだよね。
ごちゃごちゃしてるというか、そんな感じですけど、でもあれよく考えたら、上下左右、どこでも使える、無重力なので、なので私自分でストリートビューをこう見てたら、これどっちがどう向いてんだみたいな感じで、わけわかんなくなるんですけど、宇宙飛行士の人もそうなのかなと思いながら、ちょっとこう疑似体験みたいな感じのことができたりしましたんで。
みんなあれだよね、自分基準になるよね。
そうですね。
そう。私にとって下だけど、あなたにとって上みたいな、なんかそういう表現
わけわかんなくなってくんだよね。
しなきゃいけない。
うん。でも宇宙服が置いてあったりとか、いろんなカメラが置いてあったりとか。
そうだろうね、宇宙服じゃなくてスーツとか置いてあったらそれ偽物だよね、多分ね。水着とかあったら絶対ダメだよね。
なんか面白いですよ。なんか、こう、普通に、まあ、こっちで使われてるものを置いてはありますけど、
うん、
ちょっと不思議な感じなので、もしよかったら見てみてください。
はーい。
ということで、カズくんの乗り物っていいなでした。
はい、今回はピカステから大切なお知らせが何点かございます。まず一つ目。Facebook ページにですね、特別音源を公開中です。
イエーイ。
あれ？
何が入ってるんですか？
聞いてないな。
何があるんですか？ Facebook の音源に。
特別対談。
この前メールしたじゃん。
聞いてないのか？
うち届いてないんですけど。
あの、有名なあの方がですね、ラジオに出て、しかも復活したんですよ。
あ、そうなんですか？
はい。まあ、ノブさんですけどね。
ノブさんとタクちゃんの、なんか会議の後？
後じゃない、中。
会議の中？
中って言ったって会議中って意味じゃないよ。会議で3日間泊まってるうちの一晩目の夜かな。
なんかこう、スピンオフ企画みたいな感じで、非常に面白かったです。
ノブさんと私が、
もありね、
ノブさんと私がね、同じ部屋になりまして、じゃあ二人で撮ろうかという話になりまして。
お
う。というか、ノブさんがなんかマイクを準備して、ベッドとベッドの間に泳いでるから何をするのかなと思ったら、じゃあ始めようとか言って、みたいな。そんな感じでした。
で、これからもなんか特別音源を公開していけたら面白いですよね。
そうですね。
スピンオフ的にね。なので、それは Facebook ページをぜひいいねを押していただきたいというのもありますので、Facebook いいねしてくれた人の特別バージョン？
はい。
ということにしていければと思います。
はい。
で、告知二つ目。なんと、ピカステ、某有名新聞にコーナーをいただきましたね。
うん。まあ、有名の有っていう字がどういう字かわかんないけどね。
7月からですね、キリスト新聞にピカステの宗教しりとりのコーナーが連載されるようになりました。ネットでも読めるみたいなので、ぜひ皆さん、キリスト新聞の方をチェックしてみてください。で、宗教しりとりとは別にですね、ナセルは単独でコラムも書いてます。こちらも合わせてチェックしていただければと思います。原稿早く書きましょう。
忙しい。
結構みんなギリギリで。
はい、告知もう一個。
告知三つ目。なんとピカステ9月15日の放送をもちまして150回記念になります。
よくやってきたね。150回もね。
やってきましたよ。なんかこの間タクちゃんの教会で収録して帰るときに、こうカズくんの車に乗りながら、いやー子供大きくなったよねって話をしてて、であれけどピカステ始まった時って生まれるとかそういう話してたよね、ってことはピカステ結構やってるよねってい
う、本当ですね。
まあね、期間もそうだけど150回ってよくやったよね、
一時ね殴り合いとかもありましたけどね。
そう、血で血を洗うような争いよ ね、でこの150回を記念してなんか特別なことをやりたいなということで、今特別企画をなんか練ってる最中ですが、 ぜひリスナーの皆様からもこんなことやってとかこれやったら面白いんじゃないかっていう意見を頂戴できればと思っております
とか言いながら普通のピカスかもしれません。
それはないです。9月15日は特別なことをやろうということでもうカレンダーに印つけてあります。皆さんもぜひ9月15日は丸つけてください。よろしくお願いします。ということで今日は告知もいろいろさせていただきました。朝からの収録でしたがいかがだったでしょうか。眠い？大丈夫？
大丈夫だよ。
まあ、朝早かったということで今日一日を有効に使えると思います。最後は今日一日の予定を言って終わりにしましょう。
今日は今からバイクに乗ってお参りに行って、高速に乗ってお参りに行ってまた高速に乗ってお参りに行ってバイクを返しに行って、子供の お盆じゃない、お祭りに行ってきます。カズくんでした。
今日は朝から歩いて総天気とかやってこのピカステの収録の後は急いで、老人ホームで、礼拝をします。その後は子供たちのキャンプのミーティングがあって、その後今日土曜日なんですけど明日の日曜日の準備をいろいろとこまごまとしなくてはいけませんけれども頑張ります。たくちゃんでした。
今日は、明日までに本来は読まなきゃいけない本が実は3冊もあります。がっつりがっつり本を読み込みたいと思います。ナセルでした。
超宗教コミュニティラジオピカステ。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。